次は人権擁護員の活動を紹介します。法務大臣から委嘱を受けた人権擁護員は、区民の皆さんが人権を尊重することの大切さについて理解を深めるための普及啓発や人権相談に応じる等の活動を行っています。お問い合わせは総務企画課、電話内線2271番へどうぞ。まず普及啓発活動。全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。法務省等は全国中学生人権作文コンテストを実施しています。平成29年度は人権擁護員による選考の結果、第七中学校3年肥後ウランさんのこの人のここが好きが荒川区代表作品として推薦され、東京都大会で奨励賞を受賞しました。人権の花運動。協力して花を育てることで、命の大切さや相手への思いやりと豊かな人権感覚を身につけるために実施しています。花を育てるにあたり、人権擁護員が小学校を訪問し、人権の大切さ等をお話ししています。児童からは、夏休みに水やりを一生懸命にやって育ってよかった等の感想が寄せられました。ここに第二波多小学校の皆さんの育てたお花と笑顔、そして小久宮前小学校の皆さんの育てたお花と笑顔の写真が出ています。子どもたちの人権メッセージ発表会。9月16日に港区で開催された東京法務局等が主催する子どもたちの人権メッセージ発表会で、荒川区代表として第二波多小学校4年肥後祐樹さんが堂々と自分の考えを発表しました。では、思いを行動に、第二波多小学校4年肥後祐樹さん。座っていいですよ。僕は以前、バスで知らない人がお年寄りの人に席を譲っているのを見ました。親切な人だなと思いました。そして次の日、バスに座っている時、お年寄りの人が乗ってきました。僕は席を譲ろうと思いましたが、眠たかったのでうとうとしていました。そして起きた時にはお年寄りの人はいませんでした。僕は座らせてあげればよかったなと思いました。そしてしょんぼりとした気持ちになりました。家に着いて学校の宿題をやっている時に、バスの出来事をずっと考えていました。あの時の僕は、見て見ぬふりをしていた人と同じです。声をかけようとする気持ちがあっても、それだけでは伝わりません。席を譲る行動を起こさなければ伝わりません。僕のおじいさん、おばあさんには席を譲れるのに、知らない人だと勇気がなくて譲れないことに気がつきました。僕の気持ちの中に勇気を出して行動しようと強く思うようになりました。ある日、バスで習い事に向かっている途中、お年寄りの人が乗ってきました。すぐに席を譲ろうと声をかけました。席、座っていいですよ、と声をかけると、ありがとうと言ってくれました。これまでもやもやしていた気持ちがすっきりしました。僕はこれからも困っている人がいたら、自分から勇気を出して行動したいと思います。人権教室。互いに人権を尊重し合い、差別のない誰もが幸福に暮らすことのできる地域社会づくりを目指し、身近に人権問題を考える機会として、人権擁護委員が小中学校を訪問し、人権の大切さを一緒に考えます。平成29年度は、第二随行小学校、日暮小学校、第七中学校を訪問しました。次に、相談活動。人から嫌がらせや差別を受けたり、人権を侵害されたりして困っている方の相談に応じます。秘密は厳守します。日時、第二木曜日午後1時30分から3時30分、予約制です。費用は無料です。予約、お問い合わせは総務企画課、電話内線2271番へどうぞ。区内の人権擁護委員、五十音順で継承略して申し上げます。宇津井陽子、大谷康子、小林美奈子、小林義雄、 榊真理子、鈴木文夫、高田正道、新田智子、松隈高代、村井康夫、矢吹誠。寄り添う優しさ、人権擁護員、榊真理子氏。優しいという字は、人偏に憂いと書きます。憂いの傍らに人が佇む姿が、私は優しいということだと思う、渡辺和子。これはベストセラー、置かれた場所で咲きなさいの著者が新聞で語っていた言葉です。憂いのある人の横に人偏、つまり人が寄り添うことが優しいということです。では、心に寄り添う言葉かけはどのようにしたらよいでしょうか。悔しいと言えば、悔しかったのね、と。悲しいと言えば、悲しかったのね、と共感することが大切です。そして少しずつ気持ちを引き出し、安心感につなげ、信頼を深めます。さて、桜教室をご存知でしょうか。区立中学校特別支援学級の卒業生を中心に、知的障害者の障害学習として、クラブ活動や行事を日曜日に開催する心身障害者青年教室です。受講生は仲良く活動しています。小さい頃は友達に手を出してしまう、周囲となじまないと不安を抱いていた子どもや保護者の方もいたことでしょう。桜教室ではそんな様子はありません。優しさや思いやりのある中で育った子は、大人になっても優しさや思いやりのある人になると言われます。今ではお互いを思いやり、寄り添う優しさも身につけています。たくさんの方々と関わり、寄り添っていただき成長したのでしょう。さまざまな立場の人々を理解し、優しく寄り添うことで、悩みを抱え込み、孤立している人や困難な状況の人にも、生き抜く力があると伝えていけると思っています。次は人権に関する相談機関。人権全般の相談。東京都人権プラザ。月曜日から金曜日の午前9時30分から午後5時30分、電話6722-0124番と0125番。東京法務局常設相談所、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話0570-003-110。次に、子どものための相談。子ども家庭支援センター、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話3805-5523。教育センター教育相談室電話相談、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、電話3801-4338。荒川区子どもの悩み110番、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時、フリーダイヤル0120-136-110。子どもの人権110番、東京法務局人権擁護部内、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、フリーダイヤル0120-007-110。このフリーダイヤルはいずれも無料です。次に法律相談。人権に関する法律相談、区役所3階区民相談所、第3火曜日の午後1時から4時、予約制です。電話、区役所内線2145番へどうぞ。夜間人権ホットライン、東京都人権プラザ公益財団法人東京都人権啓発センター、12月7日木曜日午後5時から8時、電話6722-0127番へどうぞ。次に、高齢者のための相談。お年寄り何でも相談。区役所2階高齢者福祉課内。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分。電話内線2675番へどうぞ。障害者のための相談。障害者福祉課区役所1階。月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話内線2685番へどうぞ。 荒川タンポポセンター、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分、電話 3891-6824 番へどうぞ。支援センターアゼリア、第3木曜日を除く午前9時から午後9時、電話 3819-2343 番へどうぞ。次に、アクト21、心と生き方、DV 何でも相談。第1水曜日は午後5時から8時。第1金曜日と第2水曜日、第4水曜日、金曜日は午前10時から午後4時。第2金曜日と第3水曜日、金曜日は午後2時30分から8時。第2土曜日は午前10時から午後3時。電話はいずれも 3809-2890 番へどうぞ。犯罪被害者等のための相談。公益社団法人被害者支援都民センター。月曜日、木曜日、金曜日の午前9時30分から午後5時30分と、火曜日、水曜日の午前9時30分から午後7時。電話いずれも 5287-3336 番へどうぞ。以上で、声の荒川区報、平成29年11月27日発行、人権週刊特集号を終わります。発行は荒川区。編集は総務企画部、総務企画課。代表電話番号 3802-3111。ファックス3802-6262。住所、郵便番号 116-8501。荒川区荒川2-2-3。ホームページアドレス http://www.city-arakawa-tokyo.jp/。 携帯電話からは http://www.city-arakawa-tokyo.jp/、携帯 keitai/。 7万部発行しています。この声の荒川区報に関するお問い合わせは、総務企画部、総務企画課、電話 3802-3111 までお願いします。